都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、都市ミナティでございます。
はい、お願いいたします。この間福井に行ってきたんですよ。
あ、行ってましたね。
はい、福井行ってきて東尋坊行ってきましたね。
必殺の名所。
そうそう、行ってきたんですけれども、うん、まあそこはあの、まあ東尋坊もあるんだけれども、カニがものすごい有名でね。
福井、
そう、福井、うん、カニが有名なんですよ。
なんだっけ、なんとかカニ、松
越前ガニ、
越前ガニ、
越前ガニ、もうすごい大きいのよ、カニがね、
うん、
でまあなんかそこでじゃあカニ食べようかってなって、せっかくやしって言って、はいはい、ほんでカニ選んでくださいって、なんかそこのね、多分名物のおばあちゃんがいるのよ、
うん、
おばあちゃんがどのカニがええみたいな感じで、なんかセールストークっていうんですか、
取材に慣れしてるような、
そうそうそう、してくるのよ、ね、ほんでまあそのお店にもたくさん芸能人の写真がパパパパと貼られてあるんですよ、うん、まあその中で、はい、まあ、おばあちゃんも写真撮ってたりとかしてて、若い時とかね、はいはいはい、そのおばあちゃんがどれにするなんて言ってて、でどこからが美味しいんですかこれって言ったら、もう何万円からでって言ったら、もうむちゃむちゃ高いのよ、うん、
ピンキリだろうな、うん、カニは、
うん、それは無理ですよって言って、でも11月の末ぐらいからやからね、越前ガニいうのは今しか食べられんのよと。
あ、そうなんだ。
越前ガニは 2,3 ヶ月よと食べるのね、うん、ピークっていうのが、うん、そうだから今食べんと食べられんからねみたいな、
うん、
数限りもあるし、ほんであんたらも東京から来られてた、ほんでまあ福井ね、あんま来んと思うから、まあこういう機会のために食べとったらええんちゃうって言われて、
コテコテのセールストーク。
そう、ほなもうなんか、うん、食べとかないかんのかなっていう感じになってくんのよ。
あ、やっぱり喋りがうまいんだ。
もう知らないうちに、
うん、
買うは買うけど、どのランク行くんだってたのよ。
なるほど、ね。
もう買うにはなってた。
まあでも、収まりつかない感じがちょっとあるよね。
うん、で、まあ、
言われちゃうと、
ね。そうだし、じゃあ買おうかってなって、うん、ほんなら、なんか話し合った結果、
うん、
まあ奥さんが、これがいいって言って言ったのよ。
うん、
まあ、それが、それなりに値を張るものだったのよ。
うん。
うん、ほんならそれにしましょうかってなったんだけれども、
うん、
ちょっとお金がね、現金のみ受付だったから、ほんならお金下ろしてくるわって言ったんですよ。
うん。
その時に、僕一人だけ残ったんですよ、まあ、席取らなきゃいけないから。
あ、まあ全員ね、行く必要ないから
取ってたんですけど、
うん、
カニにと思ったんですよ、待ってる時に。
誰が
カニに金払うのと思って、
こんなに金払うのと、うん、
カニにと思って
あ、カニだぞと、
あんな横歩きしかできないような生き物に、うん、なんで、
まあまあ、
金払わんといかんのと思って、
うん、
ちょっと悲しなってきて、
うん、
俺だって欲しいもんそれなりにあるし、なのに、
うん、
カニ買わんかったら買えるのよそっちが。
カニとトレードなんかと。
そう、カニ、うん、と思って
まあまあ、
みたいな。ほんであのカニ食べるために今金下ろし行ってんのみたいな。
ね、そこがすごいよね。
そうそう、うん、でふーっと周り見たらカニなんか食べてるやつ一人もおらんのよ。
うん、あ、いないんだ。
ど
ん
ぶり食べてんの。
カニの店ではないんだ。
カニの店なんやけども、どんぶりもすごい美味しいのよ。
ああ、どんぶり海鮮全般、ね、
そう、どんぶり食べてんの、
うん、
カニなんか食べてるのおらんのよ、
うん、
え、カニ食べるとこじゃないんじゃないのって思ってい
や、カニを食べるところ
なんだけど、
ね、うん、
久しぶりにカニ出たんじゃないのって思ったぐらいだったのよ、
ね、乗客来たって
な
って
、なこれ大丈夫かしらと思ったんだけども、カニに金払う、未だに俺はちょっとカニに金払うのもうんって思ってんのよ。
未だに言ってくるもんな、
その話。未だに言う、ずっと言ってる、あれから
ずっと言ってるもんな。
そのおばちゃんが僕をね、
うん、
もうなんかちょっと落ち込んでる感じやったから、スーッと寄ってきて背中をさせてくれるのよ、
はいはい、
スーッとさせてくれて、その時にね、うん、いやお兄ちゃんええがなと、
うん、
お兄ちゃんが頑張ってるから奥さんがなホクホクでカニこれにしようとかって言えるわけよと、うん
ね、
お兄ちゃんが働いてなかったらあえてカニを買う食べるという選択肢すらないわけよと、
うん、
それあんたらがこう来てこうやって、ね、ご飯食べるカニ食べるって選択肢になってんのは、うん、あんたが頑張ってるからなんよ、うん、胸張りって言われてスーッとどっか行ったんですよ。
察してるんだ、うん、
でも金払うの俺やしなと思って
そうだよな、
あんたちゃうからなと、あんた売る側で俺が金払ってんねんと思った時にっ言っちゃったんですよね僕、
うん、
見えるか、貴様の火遊びとは一味違う魔を秘めた本当の演術が、邪眼の力をなめるなよってね。
いやいや、おばちゃん演術使ったことになっちゃったから
演術でカニを焼きガニ作ってたからね。
作ってることに。
このおばちゃんもね、それ聞いてたのか、言い返してきたんですよ。
うん、
先に言っておくぞ、うん。お前が負けたら次は俺がやる。ルールなんぞクソくらいだ。文句のある奴は殺す。皆殺しだ。おばちゃんが言ってきたんですよ。
怖え。
うわーっと押せかかってきたから、
めちゃくちゃ怖いおばちゃんだな。
言ってったんですよ。
うん、
残像だ。
避けた。おい。はい、それ比叡だろうよ。悠々白書の比叡だろ
う
よ。
すいません、これ比叡でした。
そうだよね。
邪眼の力を舐めるなよ
のね。邪眼の力を舐めるなよはもう比叡以外いない
です。そうなんです。邪眼は比叡しかね、まあ、使わないから申し訳ない、すいません。邪眼使わないです。おばちゃんも邪眼使いじゃないです。
あのそれ言われてどうしたんですか、うん、その
邪王印刷国立派打ってやりましたよ。
いやいや、もうじゃあ炭になってるじゃん、おばちゃん。影だけになっちゃってる。
そうそうそうそう。で俺の右手クワーって黒い竜がまとって。
カニ売っただけで炭にされちゃってるじゃん、おばあちゃん。
あのほんまは、
うん、
そうですね。
おばあちゃんもでも察したんだね、うん。お前がカニによって落ち込んでるってことを察したんだね。そこがすごいわ。
お茶めっちゃ飲んだもん。うん、
もっと取り返そうしたお茶で。
いや違う、そういうことじゃないけど、なんか知らんけど喉すごい渇いて。
うん、
これを買うって俺どれぐらい働いたらこれとかって考えたりして、どうなんだろうみたいな。
それさ、だから、
うん、
お前が初めてじゃないんだろうね。
そうね、
要はさ、現金しかダメって言われて、うん、卸しに行ってる間、うん、待ってる人がいるっていう光景を何度か見てるんだ
ろうね。そうそう、クレジットカード使えないんです。使えるは使えるんだけれども、うん、まあなんか半分現金半分クレジットとか、なんか変な使い方するのよね、払い方が、うん、ちょっとは現金入れてほしいみたいな。でおっち現金ちょっと持ち合わせなかったから、うん、まあ卸し、ね、多分いるんでしょうね、他にもね。
すごいねそれ、
うんうん。どうでした、あのカニ、僕お土産で木野さんに送りましたけど。
美味しかったですよ、
ね、越前のもうその時期しかないやつだから、う
ん、結構本当にあの子供の尻ぐらいプリプリのすっごいいいカニでしたよ。
え、人食いあなた。
いや例えよ、
例えるときに
あくまで例え、
人の尻ぐらいって言わないのよ。
赤ちゃんの尻ぐらいプリプリだった、
うん、で俺すっごいショック受けててさ、
うん、
値段表岸本さんに送ったもんな。待ってるときにこんなカニを奥さん買おうとしてますって。
そうそう、
うん、
えげつないなって言った記憶がある。
そうそうなんですよ、うん、まあそんなありました、
はい、
まあね、今週の僕岸本さん会で最後ですか、
あのお便り会はね、もう最終候補締め切りにしましょう、
ね、で今週のというか来週の月曜日にもう決定で発表ですよね、
うん、そう
そうですよね、わ、
うん、
かりました。じゃあ今日ギリギリですね、まあ、ちょっとノミネートじゃないけれども、うん、まあ、ちょっと読ませていただきます、
はい、
お便りのコーナーでございます。1つ目いきます、はい、前回送ったメールが読んでもらえて感動しました、
はい、
もう年見な聞くなと言われないように気をつけます。顎割れデブメガネ、あ、顎割れデブ寝坊と申します。
もう間違えんだぞ。
顎割れデブ寝坊と申します。
はい、はい、覚えてますよ。
私はただの腐った肉です。敬愛する都市ボーイズのお二人に喜んでいただけるような気の利いたエピソードは一つもございません。
いや、あるでしょ。
それがしの人生はオカルトとは無縁。都市見直基準に考えたら灼熱の砂漠に舞い落ちたラクダのクソのようなつまらぬ人生でございます。しかしながら砂漠のクソもいずれ風化し、風に舞い空に昇り雲となり雨となり、草木を育てるためにもう一度この地上に舞い戻ってくるものでございます。
なんだこいつ。はいはい、
私の幼い頃嫌な記憶が年見なにメールできる希望となり舞い戻りました。
あるんだ。
私が小学生の頃に出会った鬼人の話です。
はいはいはい。
いつも全身黒い服で黒い帽子をかぶり黒いサングラスをかけて、とにかくどす黒いおじさんがいました、
うん、
地元では有名でブラックさんと呼ばれていました。まんまですけどね。でも呼ばれるぐらい黒いんやろね、う
ん、ピンクさんみたいないたもん、
ね、
そん
な、あ、いましたね、うん、ブラックさんは怒ると真っ黒いクレーン車で追いかけてきて、クレーンの先にくくりつけたタイヤをぶつけてくる少しお茶目なおじさんです。
お茶目じゃねえ、
え、これ、え、すごくないこれ。
やばいよそれ。
真っ黒いクレーン車で追いかけてきて、クレーンの先にくくりつけたタイヤ、またタイヤも黒やし、
うん、
え、これすごくない。
クレーンにタイヤをくくりつけてって、うん、死ぬんじゃない当たったら。
クレーン車個人で持ってんだ。
ね。
うん。それからなんか会社経営してんのかな。
金持ちなんかな。
うん。私はいつも通り仲良し5人組で遊んでいました、
うん、
その中の一人にその中の一人の家がお寺の友人がいます。仮に T 君とします、
うん、
T 君の家のお寺の境内でいつものように賽銭箱にサッカーボールを当てて遊んでいました。バチ当たりね。
逆だなクソガキだ。
夕方まで遊び日が暮れ始めた頃です、うん、ふと墓地へと続く階段を見上げるとブラックさんがこちらを見ていました、
うん、
ブラックさんは夕日を背にして立っていたので影が見えにくくいつもよりさらに黒くかなりやばい雰囲気でした、
うん、
またタイヤをぶつけに来たのか何か悪いことしたっけな。そんなことを思っているとブラックさんは T 君に話しかけてきました、
うん、
T 君悟りの開き方を知っているかい。
うわ怖
っ。え悟りですか。すいませんわかりません。そうか私は悟りを開いてしまったよ、
うん、
こうだ。そう言うとブラックさんは両手を広げて、うん、天を見つめ大きく息を吸いゆっくり息を吐き出しました、
うん、
いや深呼吸やんけ。そんなことを言ってしまったらクレーン車でタイヤぶん回してくるに違いない。私たち5人はガタガタと震えながらその異様な光景を眺めることしかできませんでした、
うんうん、
しばらく経つと日は沈みあたりは暗くなりブラックさんの姿は完全に闇に溶けていきました。仏様もう悪いことはしません。もう賽銭箱にサッカーボールをぶつけたりしません。だからこの辛い時間から解放してください。そう願っているといつの間にかブラックさんはいなくなっていたようです。
いなくなっていたようです。
ブラックさんは悟りを開きすぎて夜そのものになってしまったのかもしれません。
飲まれた。
その日はそのまま帰宅し翌日ブラックさんの住む通称ブラックハウスの様子を見に行きました。ブラックハウスってのがあるんだ、すごいですね、
うん、
すると昨日悟りを開いて夜になったブラックさんが畑で立ちションベンをしていたのです、
うん、
悟りを開いた人が畑で立ちションするわけがない。
確かに本当だ。
私たちはブラックさんの暇つぶしに付き合わされただけだったのです。せっかくなので立ちションしているブラックさんの股間を見てみたところ、それはそれは見事なダークマターがくっついていました。悟りやべえ。ブラックさんの股間から宇宙かっこ悟りを感じた幼い頃の出来事でございました。以上が私の地元の基人の話です。長々とドブのような文章になってしまい申し訳ございません。懲りずに大好きな都市みんな聞いていますというものです。いかがでしょう。顎割れデブ寝坊さん、
素晴らしいですよ、
ええ、
素晴らしいですけど何の話だか全然よく分かんなかった。
ブラックさんつー怖えじいさんが闇に溶けた話
うん。悟りを開いたとか
ね
言ってるけど、
でもそういう人って
どういうことなの。
本当に悟り開いてるって思ってそうよね。
開いてるかもしんないしね、
うん、
実際問題わからないけどどういうことなのかわかんないから。
あと悟り開いてる人でも立ち証明するよ多分
する
うんすると思いますよ。悟り開いても
自然にやってる行為だから。
そうだし、いただいたものを野に返そうみたいな、
肥料になりますしね、
自分のうんことかおしっことかって
だいぶやべえなブラックさん。
昔はだってすごいお金持ちがしたうんこを川屋で待ってね、貧乏人は、
うん、
そのうんこが肥料になるから金持ちの、
うん、
それをふっと手で受けて、
うん、
それを盗んで持って帰って畑にぶちまいたっていう話もありますから。
なんで金持ちじゃないとダメなの。
なんかその時は金持ちがいいもん食ってるから、うん、いいもんがうんこに入ってるはずや
言
って、
そういうことね。
それをそう畑に撒いたら、畑とか田んぼとかに撒いたら、うん、すごいいい実がなるはずみたいな感じで、うん、うんこ盗んで逃げたらしいですから、
うんこ泥棒が
うんこ泥棒いたらしいですから、まあ、それと、うん、
すごいね。なんか時代がいつなんだろうと思うわ
そうっすよね。クレーン車で追いかけてくるって
かなりやばいよねその人。
むちゃくちゃだってクレーン車ででっかいよ、
うんうん
ね、
でもちょっと謎残るね。
謎残りますね。なんかそのブラックさんの家がまだ残ってあったら見たいけどな、どんなんか、ね、
どんな人なのかなとか、そのどうやって生活してんのかな。
そう
なんかその人自身にちょっと興味が湧くよね。
ね、うん、まあというちょっと変わったお便りでした
ふざけてるな
ね、
うん、
次続きましてお名前がございません。 都市ボーイズ岸本様、林様、はじめまして、いつも楽しく配信を見させていただいております。年について何かご存知ではないかなと思いメールさせていただきます、うん、というのも年の弱い方について知りたいと思い、調べても怪しい広告につながったりでなかなかうまく検索できずにいます、
うん、
動画は全部見ているつもりですが、もし以前に扱われたことがあったらすいません、
うん、
多分年の強い方についてじゃないですかね。
年だよね、
うん、そうそうそう、
年力の年、
年力の年、
うん、
ちなみに自分のことをお話しますと、ある一人に対して私の思った通りのことが起きます。
どういうこと、
うん、ある一人に対して私の思った通りのことが起きます。
ある一人に対して、
うん、以前は仲のいい知人でしたが、数年前にとても許しがたいことがあり、
うん、
その人に対して嫌な感情を持ってから時折瞬間的に映像のようなものが見えて、うん、その後見えた内容が実際にその人の身に起きています。未来予知ってことかな、うん、その一人に対してのね、
うん、はいはい、
本心不通になっているので誘導しているわけでもないと思います。過去その知人に起こったことは第三者から聞いたりして分かりました、
うん、
今までは偶然かなとか、ちょっと私の怒りが強すぎたのかなと思ってそれほど気にしていませんでしたが、
うん、
しかし先日まさかと思うようなパンチ強めの出来事があり、正直怖くなりました、
うん、
その出来事についても映像のようなものが以前から見えていました、
うん、
がそんなことが普通の生活で起こるとは思っていなくて、
うんうん、
ついでに言うと私は共感覚があるのですが、某大学の研究にたまに協力しています。映像が見えるのはなんとなく同じ場所な気がします。関係ないかもしれませんが、念が強いとは本当にあるのでしょうか。気のせいだといいのですが、はい、というお便りです、
うん、
だからちょっとまあイラッとした人がいたりすると、うん、その人のことをグッと感じていると、その人のちょっと少し先の未来が映像のようなものが見えると、
一人に対してよね、
うん、
その誰にでもじゃなくて、
その一人一人、
一人だけ
だ、ね、イラッとした人、
うん、
許しがたいことがあったっていう、う
ん、元友人でしょ、
そう、で、うん、その後見えた内容が実際にその人の身に起きるという、
うん、なるほど、
はい、いかがでしょう。
これだからどっちのことかなって思ったんだよね、その、
うん、
この方は念ってさっきから言ってるから、はい、その自分が念を送ったことによってその人がそういう風になってるって多分考えてると思うんだけど、
はい、
逆もあるじゃん、その、その人に起こることがもう決まってて、
うんうん、
それを感じ取れるっていう、そのだから自分が念を送ったわけじゃなくて、もう起こるべきことが決まってるのを読みたアカシックレコードじゃないけど、はいはい、未来予知能力だよね、うん、簡単に言
う、まあ、だから自分は関係ないと、
そうそうそう、
見てるだけであって、
ね、可能性もあるなと思って、
うん、確かに、
だからどっち方向なのかなと思ったんだけど、
ただまあイライラしてる人にしか見えないという、
イライラねで、
うん、
まあおそらくあんま好きじゃないんだよね、うんうん、
これ好きっていう感情の相手には見えないのかな、なんか感情がすごい高ぶったものっていうので見えるんじゃない、
そ
う
そ
う、
能力がね発動すると、
うん、
ものとかってその人の精神状態で結構変わるっていうから、うん、だからそれぐらい腹立つ相手なのかね、うん、
じゃない、
でもさ離れてんだよ、音信不通なんだよ、
うん、
そんな腹立つことある、
音信不通の相手にね、そん
なやつ、
うん、
今更その ないでしょだからなんかそれって常に怒ってるわけじゃないと思うからさ、
うんうん、
なんでその人のが入ってくるんだろうって思ったんだよな、
うん、まあでも許しがたいことがあったんでしょうね、本当に
あっちがなんか出してるのかも、逆に
ん
読み取ってほしいみたいなヘルプを、
あ助けてほしいっていう、
そ
う
そ
う、
自分にとって都合が悪いことが起こりそうとか、うん、起こりかねないみたいな時に、
うんうん、
そのなんか念を出すじゃないけど、
うん、
そうするとこの方共感覚持ってるってことは普通の人より多分相当敏感な、は
い
は
い、そうですね、
あの感覚の持ち主だから、
うん、
なんか読み解けちゃうとか、うん、そういうことかもしれないなとか、
じゃあもしかしたらその人だけじゃなくて他の人のも全然読み取れる可能性はあるってことですよね、うん、これからね、
そうそう、だからその他の人の波長が合うとか分かんないけど、うんね、そういうのでできるかもね、うん、
いいことに使いましょう
使いようないよね、でも、
ね、使えるんならね、
なんか使い方あるかって、
例えばすごい不運がありそうな起きそうな人を助けたりとかね、今後
ああだからその人を、うん、
見つけるの難しいけど、
本当に あ、これがね安定してるんだ
ったら、そうそうそうそう、
確かに次ソ連ビジョン見えたらこれ注意しなとか言うってことか、
うん、
あ、まあそれは使えるかな、まあ、確かに
近い人だったらね、うん、いけるなと思います。では次いきましょう、
はい、
続いて最後でございます。岸本さん、林さん、林さんの奥さん、こんにちは。いつも YouTube ポッドキャストを楽しく拝聴させていただいております。今回初めてお便りを送らせていただきました。オカルトネームヒヒヒと申します。
はい、
特にオチはない話なのですが、どうか聞いていただけると幸いです。
はいはい、
私は四国出身で、私の母方のひいじいさんは山伏という山で修行する、修験者でした。といっても私が生まれた時にはすでに他界しており、私は母やおばからその話をたまに聞く程度で、あまり詳しくはありませんでした、
うん、
つい先日母方の祖母が亡くなり、地元に帰省した時の話です、
うん、
祖母の家で遺品整理をしていたら、おばさんが少し戸惑った顔で、まるまるちゃん、さっき遺品整理しょったら押し入れから呪いのお札の作り方みたいなのが出てきたんやけどと話しかけてきました、
うん、
私はオカルト好きなもので、私はオカルト好きなのもあり興味津々で、何それ見たい見たいと言うと、それを見せてくれました。外見は手作り感満載の古びた冊子で、中にはおばが言う通り呪いのお守りの作り方が書いてありました、
うん、
呪いの他にも様々な効能を持つお札のお、呪いの他にも様々な効能を持つお札の作り方が書いており、なかなか面白いなぁと、それを眺めていると急におばが思い出したかのように、
うん、
そういえば私も小さい頃この本を見ながら頭の良くなる効能を持つお札を作ったことがあると、言い、
過去に
私は呪いやら頭が良くなるやらうさんくさいなぁとおばと一緒に笑って、その日は終わりました、
うん、
しかし後になって考えてみると、修験者である山伏が呪いのお札を作ったりするのだろうか、
うん、
という疑問が残りました、
うん、
そして私の家系は代々ずーっと女系です、
うん、
それも何か関係があるのでしょうか、
うん、
岸本さん、林さんどう思われますか。もし山伏修験道やそれに関係する事実について少しでも分かることがあれば教えていただければ幸いです、
うん、
でございます。
なるほど、
はい、いかがですか。
まあ、だからあれよね、
お札の作り方、
まずお札を作るのかどうかってこと
お札を作るのか、
うん、お札をその山伏が作るでしょうかみたいな言ってなかった、
呪いのね、
うん、
うん、
呪いの、
はい、
そうそう、作らなそうだよね、
うん、まあでも作る人は知ってますけど。
作るの、
うん、作る人知ってます、知ってます。あの埼玉の奥秩父で、
うん、
まだ山登ったりしてる人がいるんですけど、うん、その人は言われると呪いのやつも作りますね。
うーん、
あと一回取材したのが、うん、あ、和歌山、
うん、
和歌山にもいました、一人、
呪いの
お札、うん、なんか魔王の札って言ってました。
あ、
でそれをもうどう悪くなるとかは言えないんですって。魔王だから言うこと聞いてくんないから、
うん、
その魔王の札、ただその腹立つ人の家にスッと忍ばしておくと、
うん、
その家が没落していくという。でもどういう理由かは決めらんない。
うん、なるほど。
っていうのはありました。
どういう理由かはわからないんだ。
うん、わからないけど、どんどん不幸になっていくというお札を作れますよという人いましたね。
うん、
魔王のお札って言ってました、その人は。
うん。それ、山伏なの、その人たちは。
うん。むちゃくちゃ、あの、山登って修行してましたね。頭になんかちょんとつけて、
うん、あのね、
うん、
なんか天狗がつけそうな
マスみたいな、ね、
うん、
頭
帽子みたいなやつ、
そうそうそうそう、
ちっちゃいやつ
あれつけてましたよ、
うんうん
うん、で、天狗を信仰してるって言ってました。
それって何のためにやるんだろうね。それだってその何のための修行なのかなって思うんで、その人を困らせるための修行するっておかしくね、
う
ん、と思うんだけど、
まあ、一つはあるってことじゃない、そういうのが。
うーん、
他はなんかまあええことなんでしょう、この人が言うように頭が良くなるみたいな、
うんうん、
まあ、頭が良くなるってもちょっとよく分かんないけど
まあ賢くなるのはあるのかね、うん、
記憶力が上がるとか、
お札とかね、
いやーそんな僕聞いたことないですけど、まあでもあるんでしょう、そういうのが。まあでも、うーん、まあそのね、いろいろ宗派とかによって違うと思うんですけど、
うん、
僕の聞いたやつはなんか天狗なんとか道って言ってましたね。
うーん、うん、まあそうだろうな。だもしかしたらその能力を修行していく過程の中で悪い方もちゃんと知っとかないとダメとかで、まあ覚えるっていうのはあるかもしれないよね。
まあね、
それ使う使わないはやっぱモラルみたいなところになってくんだと思うけど、
そうですね。
でも本当にそれを作ってたとしたら、
うん、
ちょっと怖いけどね、その山伏の、
うん、おばさんがだからね、ノロの作り方のお札があるっていう
ね、
うん、
知ってるわけだもんね。
知ってるわけだからね、
うん、作ってみりゃいいんじゃない、一回。
ああ確かに
ね、
どうなるか、
誰か実験台にして。
その冊子見たいわ。
冊子、
うん、そのだから呪いの、
あ、
呪いのとかお札の、
なるほどね、
うん、作り方の冊子、
うん、確かに
見たいわ
それ。確かになんか
無理なんか
価値あるかもね。
ね、ずっと女系です、関係あるんですかね、とかね。でもあの女性しか生まれないところはほんま女性だけよね、びっくりするぐらい。
うん、
うん、
なんかだから一応さ、科学的な部分でもあるらしいんだよ。
そうなんですね。
女ばっかり生まれるとか、うん、男ばっかり生まれるっていうのは、
うん、
なんかそこの環境が関係してるとか、ストレスの
あの
やつでホルモンが偏るから、
うん、
こっちばっかり生まれがちとか、なんかいろいろ理由あるらしいんだけど。
ちょっと前に岸本さんが話してくれた、あのどっかの田舎の国で、
う
ん、何人も、
あ、そうそう、ずっと、
ね、男でしたっけ、女でしたっけ、
うん、男しか生まれなくて、
で最後女の子生まれたみたいな、ね、そんなもあったりするから、
十何人連続男で最後女みたいな、
そうそうそう、うん、そんなもあるから、なんか関係してないかもしれないですね、この女系だっていうのはね。
と別にいいじゃんとも思うけどね、女系で、まあ、
だからまあちょっと山伏とかいろいろかじってるから、もしかしたら関係あるんですかねって気になってるぐらいですけどね。
関係、うん、あるかもね、
うん、
ちょっとでも分かんないな、
ね、
能力的なことなのか分かんない。
そうそう、うん、というまあちょっとね、おばさんといろいろやってたら、実はおばあさんが、あ、ひいおばあさんが山伏だったというお話でした。
うん、女の人で山伏っていいんだ。
います。
あ、いるんだ。
います。
あんま見たことないな。
いますね。てかまあ誰とは言えないですけど、岸本さんが会ってる人の中にも女性の山伏いますよ。
あ、そうなの。
うん、
へ
え。ちょっと名前は言わないですけど、
うん、
なんかめんどくさい人なんで
じゃあいや、
ちょっとここでは言えない
けど、はい、
後でまあ言いますけど、まあいます、います。
そうなんだ。
はい
はい、ということで、
はい、ということで、
お便り終わり、
まあ、はい、お便り終わりでございます、うん、僕からはもう以上です。あとも岸本さんがこの後呼んでくれます。それで最後になりますから。
そうですね、チョイス。
はい、で岸本さん会が終わったら、あ、発表ですね。
うん、そう、ね、お便り、
はい、
ワングランプリ優秀者を、
はい、発表しますんで、
発表していきますんで、
はい、まあ、僕からは以上です。
はい、
ありがとうございました。
でした。